シリーズ島屋日記の風景1、後世へ伝える商人の記録。島屋日記は和布町の商人によって書かれた江戸時代の古記録です。昭和41年に菊池市の文化財として指定を受け、昭和62年には本国が出版されました。今年度補修も行い、時代へ受け継ぐため大切に保管しています。現在伝わっている8冊の日記の筆者者は島屋という屋号に関係する人です。そのうちの一人、宋伝次は松寛寺にある菊池武光公の碑を建てる際に資材を提供したことが伝えられており、地域に貢献する立場にいたことがうかがえます。碑についても島屋日記の中に記述が残っています。構成は次の通りです。1. 年々鏡島屋一兵衛。 2. 年々鏡横屋久兵衛。 3. 表題なし岡山千助。 4. 永代紅葉実録日記岡山千助。 5. 永代紅葉実録日記宋文五郎。 6. 永代紅葉実録宋名の部分が欠損。 7. 年々鏡宋千九郎。8. 見聞録中島三郎兵衛。島屋日記の中には松林の農番組や米相場、大火、洪水、喧嘩、著名人の来訪などの出来事も書かれています。話題に上がる地域は菊池に限らず、玉名、宇都、八代や九州外の地域のことも含まれており、すべて筆者者が目にしたものではなく伝え聞いた情報も加えているということでしょう。私的な記録というよりも情報を共有することや後世へ伝えることを目的とした記録であるのは、4冊から6冊の紅葉実録という題にも現れています。島屋日記の風景では書かれている出来事の中から興味深いものをピックアップし紹介していきます。また現在菊池市図書館で作成中の菊池デジタルアーカイブでは、島屋日記全8冊のデジタル版を公開しています。ぜひご覧ください。菊池デジタルアーカイブホームページ http://da.libraly-kikuchi.jp/。 島屋日記の原本の写真が掲載されています。問い合わせ先、中央図書館、電話 25-1111。 人権童話教育シリーズ149、第12回菊池市人権フェスティバル特選作品。作文の部、僕と吃音、ワイフ小3年、吉田光。僕には吃音という言語障害があります。お友達のようにスラスラと言葉が出ない時があります。最初の言葉が出なかったり、何回も同じ言葉が出ない時があります。最初の言葉が出なかったり、何回も同じ言葉を言った後に話したり言葉が出たりします。でもいつもこんな喋り方ではありません。スラスラと喋れる時もあります。僕の吃音は保育園の時からです。保育園の時は園長先生やたくさんの先生のおかげで楽しかったです。1年生になった時、僕のお母さんは先生と吃音について話をしたそうです。だからクラスのみんなも僕が吃音でもみんな最後まで話を聞いてくれました。2年生になった時、僕は吃音でとても嫌な思いをしました。僕が話すと喋り方を真似する人や笑う人がいました。僕はだんだんお友達とおしゃべりしたり遊んだり発表するのが嫌になりました。学校が楽しくなくて学校に行くのが嫌になる時もありました。僕はお母さんと僕の吃音の先生に話しました。九大病院の菊池先生は学校が楽しくなるように一枚の手紙を学校に書いてくれました。その手紙は診断書というそうです。手紙には僕の吃音のことや学校でいじめられたことが書いてありました。その手紙が届けられ、みんなの様子が変わりました。 だからクラスのみんなは僕の喋り方を見て笑う人はいません。手紙を書いてくれた菊池先生やワイフショーの先生方のおかげです。僕だけでなくみんなでずっと楽しい学校にしたいです。そしてたくさんの人がもっと吃音のことを分かってほしいです。ポスターの部、ワイフショー1年、島崎浩生。いつも仲良し。ブランコに乗った男の子の後ろに男の子が立っていて、男の子たちの周りにはクワガタムシやテントウムシなどの虫が飛んでいます。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。 ワイフ一番館だより。ギャラリー思考会書き初め展、秋月純子。期間2月12日月曜まで。思考書道会主催の書き初め書道展の入賞入選作品や指導者の作品を展示します。皆さんぜひお越しください。街角資料館企画展、菊池川流域巡回展。日本遺産菊池川流域の米作り、人と大地に刻まれた2000年の記憶。期間3月31日土曜まで。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 菊池夢美術館情報。第15回菊池ワイフのひな祭り、期間2月9日金曜から3月11日日曜。古くから代々受け継がれたひな人形や様々な経歴のあるひな人形を展示します。期間中はストーンペイントや持ち花作り体験、コンサートなどたくさんのイベントを計画しています。体験プログラムやコンサートは期日限定、曜日限定のものもあります。開館時間午前9時から午後5時30分、休館日はありません。問い合わせ先、菊池夢美術館、電話 23-1155。 ふるさと緑の便り。菊池グリーンツーリズム、日本遺産と地域づくり。江戸時代、菊池川流域の米は東の加賀米、西の肥後米と呼ばれるほどに全国で知られた一大ブランドでした。菊池川流域の人々は米作りを通して町村の垣根を越えて連携し、大きな誇りを持って農業に汗を流していたと想像できます。今年度、菊池川流域の2000年にわたる米作り文化が日本遺産文化庁に認定されました。日本遺産の最大の目的は地域活性化であり、今後菊池川流域は米作りに関わる遺産を活用して地域づくりを推進していく必要があります。先人が築いた農業用水路も今回認定された遺産を構成する文化財の一つです。春井出の井出ベンチャーなどは地域を元気にする活用法の一例と言えます。まずは菊池川流域の日本遺産を構成する33の文化財を知ることが、遺産を活用した地域活性化の始まりではないでしょうか。井出ベンチャーの写真が載っています。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 はい、こちら菊池市消費生活センターです。50不審電話に注意。高齢者の自宅に電話をかけ、公的機関を名乗り個人情報を聞き出す事例が報告されています。災害に備えての調査と称して家族構成などの個人情報を聞き、一人暮らしかどうかを聞き出す手口です。悪質業者に渡った個人情報は悪用される危険性がありますので、電話口などで安易に受け答えしないように注意しましょう。このような電話を受けた場合には一度電話を切り、電話元の代表電話番号へ確認の電話をするなどの対応策があります。美容医療のクーリングオフが可能になりました。一定期間無条件で契約解除できるクーリングオフの対象に美容医療が昨年12月から加わりました。 対象は医療機関での美容を目的とする医療サービスのうち、脱毛、ニキビ、シミ、入れ墨などの除去、シワ、たるみ取り、脂肪の溶解、歯の漂白の5種類、施術が1ヶ月以上継続する5万円を超える契約の場合、クーリングオフや中途解約ができるようになりました。乳幼児などの火傷、炊飯器や電気ケトルなどによって乳幼児を中心とした子どもが火傷を負う事例が過去6年間に375件報告されています。消費者庁発表、火傷事故防止のため保護者は次のような点に注意しましょう。高温の蒸気や点灯時に湯こぼれし熱湯に触れる恐れのある炊飯器や電気ケトルなどは乳幼児の行動範囲で使用しない。蒸気が出ない、点灯時に湯こぼれしにくいなど安全機能のある製品を使用する。高齢者も含めて湯たんぽによる低温火傷の事例も多く報告されています。使用法をよく読んで使うようにしましょう。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 36-9450、 月曜から金曜午前10時から正午、午後1時から4時、福祉課。